しに
社協のホットビーン。毎月第一木曜日は社協のホットビーンをお送りしています。本日は網走市社会福祉協議会の大津山さんと山西さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
ところで今現在の網走では何人の市民貢献人さん活動しているんですか。大津山さんがいらっしゃるともう市民貢献人の話だなと思うんですけれど、
はいはいはい、よろしくお願いします、はい。今現在ですね11人の市民貢献人さんがですね合計16名の人たちの支援をしてさせていただいています。
はい。サポートセンターが開設してから確か6年ですよね。
はい、そうです。
その間市民貢献人延べどのくらい誕生したんでしょうか。
はい、延べ27名になります。
あ、たくさんですよね。ところで大津山さん、さっきもお伺いしたんですけど、この度定年になられるんですか。
この3月をもって、定年となります。
ああ、そうですか。そして後任が今日いらっしゃってる山西さんということですね。
そうです。
はい、山西さん、大津山さんからどんな引き継ぎ受けられてるんですか。
はい、まず最初に志、哲学を持ちなさいということを言われてます。そしてスピード、リスク感覚、リーガルマインド、この3つを身につけなさいと言われました。
リスク感覚とリーガルマインド、つまり法律的な思考方法ですね。スピードっていうのはどんなことでしょうかね。
はいはい、市民貢献の現場というのはですね真剣勝負の場なんですね。でそこで求められることは最短最速ですね。つまり無駄を一切削ぎ落とした動き判断が必要になってくるんです。
無駄なことって例えばどんなことですか。
はい、無駄っていうのはですね不安とか迷いとかですね遠慮忖度、これがあるとですね思考のスピードが落ちるんですね。遠慮や忖度があれば正解が見えなくなります。市民貢献の現場では正解を求める努力が必要です。最短最速、これが理想です。有名な音楽家のショパンもですね真理というものはシンプルであるというふうに言ってます。
遠慮や忖度、なんかどうしてもね日本人やってしまいますね。
そうですね。それがあるとスピードが落ちるんで遠慮忖度は削ぎ落とさなければいけないんですね。そのためには人に好かれようという気持ちを捨てなきゃいけないんですね。つまり嫌われる勇気というものを市民貢献には持たなくちゃいけないということなんです。
なんか武道っぽいですね。
ああ、そうですね。宮本武蔵にですね五輪の書という本があります。武蔵がやったのは理にかなった方法の追求、つまり合理的な方法の追求をしてるんですね。二刀流というのもその結果、二刀流というのは合理的だからこそ生まれてきたということなんですね。
合理的というのはつまり理にかなっているということですね。
はい、引き継ぎの中でも一つ一つの決断に根拠を持ちなさいと言われています。
はい、
それがリーガルマインド、法律的な根拠に基づいた思考方法だと理解しています。
プロ野球のですね野村克也という人がいますけれども、はい、キャッチャーとしてですね野村さんが言ってるのは私は一球一球のサインは全てに根拠を基づいて出していた、今でもあの試合のこの一球の根拠はと問われればですね全て答えられるというふうにこの書いてました。
は
あ、その本を読んで私は自分もこういうふうにありたいと思ってですね市民貢献さんの支援をしてきました。
うん、大津山さん、この6年間青年貢献という山をこう登り続けていってどんな景色見られましたか。
そうですね、人間はみんな同じ価値を持っているということなんですね。私たちが出会う現場で出会う人はですね貧乏に苦しんでいたりですね認知症で不安になっていたり親族との関係が縁が薄くなっている人たちなんですね。だから支援をさせていただくんですね。決して価値が劣っているというわけじゃないんですね。時や場所、条件が重なったらですね目の前にいる人は自分である場合、自分である可能性が十分ある、そう思って支援をしてきました。こうやってご体満足で仕事ができるのも実は素晴らしい偶然の重なりと周囲の人々の支えのおかげだと思っております。
はい、
人間はみんな同じ価値を持っている、これは基本的人権の尊重とも言えますね。昔営業をやってた時にですね現場で先輩に言われたことがあるんですよ。営業という仕事の到達点はですね結局人間はみんな同じだということを悟ることということなんですね。つまり総理大臣でも博士でもですねお風呂の中に入ってみたらですねみんな同じだろうということなんですね。そこを感覚で掴むですね体得する、これが大事だと思います。
はい、引き継ぎの中で善人なおもて往生をとぐ、 言わんや悪人親という言葉をどう解釈するのかという課題をもらったことがあります。あ、
つまりですね、これはあの他人の痛みが分かる専門になってくれということなんですね。後見人は財産だけに目を奪われるんじゃなくてですね、人間を見れる人であってほしいという願いなんですね。人間ってみんな同じでしょ、
はい、
そういう点に立ちなさいということなんですね。そこから人類愛というのが生まれてまいります。市民後見人は考えに考えて考え抜いてですね、その人の背負っている荷物を一つずつ下ろして楽にしてあげる。ですから利用者の顔に何回笑顔を浮かべることができるのか、そこで市民後見人の仕事は評価されるべきなんですね。目の前の人というのは問題が解けなくって立ち往生している。その人の問題を一つずつ解いてあげて、一つずつ荷物を下ろしてあげる。支援が的を得ているかどうか、的を得ている場合には笑顔が浮かぶはずなんですね。問題老人こそ愛おしい、そう思ってもらいたいですね。目の前の人をかわいそうな人と思った瞬間にですね、支援が作業になってしまいます。
支援が作業になるっていうのはちょっと怖いことですね。
そうですね、自分が気づかずになってしまっているということがありますから非常に恐ろしいと思います。市民貢献人というのはですね、いい仕事をしなければならないですね。利用者の中にはですね、昔は腕のいい大工さんだったんですけど、今は先びたりの人もいるんですね。訪問するためにですね、いい言葉をもらってるんですよ。それでも先日もですね、いい仕事っていうのは建築費がたっぷりあっていい材料をふんだんに使って家を建てるってことじゃないんだぞっていうふうに言われました。
はい、
若いサラリーマンでもですね、なけなしのお金を使って家族のために一生懸命に家を建てようとしていると、そういうところを見てるとな、息に感じてこっちも頑張ろうって気になるじゃないかと、そんな仕事もいい仕事って言うんだよっていう話をしてもらったんですね。お金をかけたらいい仕事になるってもんじゃないということなんですね。
そうですね、建て主との気持ちの交流、つまり息に感じるってことがいい仕事につながるってことなんですね。
そうですね、支援の現場ではですね、スイッチが入るというですね現象があるんですね、はい、支援者にスイッチが入って、つまりよしこの人のために頑張ろうという気持ちになるということなんですね。それは相手と自分との心が通うということが必要なんですね。そういう時に起こるんですね。
はい、
だから内山さんは市民貢献さんには毎週利用者さんのところに通いなさいというふうに言ってます。
ああ、そうなんですね。
はい、毎週通ってですね、一生懸命に話を聞くんですね。一生懸命に相手と鉢を合わせようとするんですね。こっちを変えようとするんですよ、相手を変えようとするんじゃなくてですね、そこが大事だと思います。だから感性が大事なんですね。網走のある市民貢献さんは、自分は利用者の部屋にですね一歩踏み入れた時にですね、その時の感覚を大事にしているというふうに言っておられましたね。部屋に一歩踏み入れた時の印象ですね、これも感性を研ぎ澄ませるという努力の積み重ねなんですね。
その他山西さん、何か引き継ぎでおっしゃられたことありますか？
はい、福祉の原点を大事にしろと言われています。
福祉の原点っていうと何になるんでしょうね。
はい、ですね、考えないということなんですよ。考える前にですね、体が動くということなんですよね。例えば田舎でですね、井戸の周りでですね、小さな子どもたちが遊んでいるとしましょう、はい、そして突然ボチャーンという水音とかしますね、うん、それ子どもが井戸に落ちた、助けに行かねばというふうに思いますよね。これは理屈じゃないんですよ、理屈じゃない。また砂漠で旅人が倒れているですね、何を置いても助けますよね、うん、頭より先に体、この感覚は大事ではないかというふうに思っております。
大津山さんが残されたものきっとたくさんあると思いますけれども。
そうですね、いろいろありますけど、センターの立ち上げの時期にですね、苦しい時期に市民貢献人さんと一緒に作り上げた網走モデルというのがあります。
網走モデル、
これはですね、これに従って支援すれば誰でも間違いなく力がつきますよという具体的方法論なんですね、
はい、
それは何かというと3つありまして、1つが毎週訪問、2つ目が20分間の無駄話、さりげない会話、これ結構難しいんですね、はい、さりげない会話、2人の間にですね作るのは非常に実は難しい、
はい、
しかしそれによって人間関係というものが実はできてくるんですね、
はい、
3つ目がですね、その日のうちに訪問終わった後、活動記録にですね、本人からもいただいたセリフを3つ書きましょうと、その日のうちに振り返りをしましょうという、はい、整理をしましょうということなんですね。フランスの哲学者のですね、サルトルという人がですね、戯曲を書いておりまして、悪魔と神というのがあります。その中で主人公がですね、相手方になじられる場面があるんですね、叱責される場面があるんですね、はい、ですよね。何かというとですね、悪を行うということはですね、人間にとって実に容易しいことなんだ、しかしお前が本当に勇気のある本当に強い武将であるなら、そんな優しいことばかりするな、悪を行うに比べて善を行うということは100倍も1000倍も難しい、 お前はその難しいことを卑怯にもよけて優しい方の悪を行っているだけなんだというふうに言われるんですね、はい、つまり良い支援を行おうとすればですね、そうでない支援に比べて非常に手間や暇がかかります。しかしそれを続ける重ねるプロセスの中で私たちは立ち止まって振り返って、そして人生を知り人間を深く味わうことができるんですね、
はい、
市民貢献というのはですね、支援する私たちが真剣に人生に向かい合って人間的に豊かになっていく、そのプロセスを言うんではないかというふうに今思っております。
ああ、自分たちも豊かになるということですね。最後にでは大津山さん、今後のサポートセンターどうなっていってほしいと思ってますか？
あ、そうですね、砂漠を行く旅人たちのですね、オアシスのようになっていってほしいと思っております。
引き継ぎの中で死刑という言葉をもらいました。
死刑、
はい、
死刑というのは4つのことを軽くするっていうふうに書くんですね。これどういうことですか？
古代中国の五種という本の中にあり、軍隊でいうところの兵士の抱えた荷物を軽くするという意味だそうです。転じて人の背負っている荷物を下ろして休ませてあげる、そのお手伝いをすることと私は理解しています。
あ、なるほどね。
まあ、あの旅行く人たちの砂漠の中のですねオアシスなんですね。まあ、ひとしきり休んでもらって、次はまた市民貢献人さんたちにですね、元気になってもらって旅を続けてもらうと、うん、そんなイメージですね。
ああ、そうなんですね。ありがとうございます。大津山さんには何度かこの市民貢献人のことで番組ご出演いただきまして、本当にありがとうございました。
こちらこそ本当にありがとうございました。
今度は引き続き山西さん、どうぞよろしくお願いしますね。
はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。
今回最後になります。大津山さんからどうぞラジオを聞きの皆さんにメッセージございましたらお願いします。
はい、はい、非常にですね、振り返ってみれば、7年間というですね、時間支援をさせていただいておりました。振り返るとこの人生の中でですね、こんなに自分自身でも幸せだった7年間ってないですね。これもひとえに皆様方の、あのおかげでございます。本当に感謝をいたします。はい、ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。この後は山西さんに安心してお任せですね。
もうあのバッチリだと思います。
はい、日々精進してまいりたいと思います。
はい、これからもよろしくお願いします。大津山さんはまた別な意味でね、サポートを続けていただければというふうに思います。これからも健康に気をつけてお過ごしいただければと思います。
はい、はい、ありがとうございました。
はい、今日は大津山さんと山西さんにお越しをいただきました。それではそろそろ時間でございますので、今日のリクエスト曲お願いします。
はい、あのアニメのですねワンピースからですねテーマソングで We Are というのがあります。お願いいたします。
大津山さんからワンピースの、はい、リクエストが来るとは思わなかったんですが、これはどなたかの？
はい、あの、まあ、私いろいろ考えましてね、あのこういうこの引き継ぎっていうのはやっぱり明るくいきたいと、
はい、
もう暗くじゃなくて明るくいきたい、そしてあの、次の、山西さんにも頑張ってもらわなきゃいけないんで、はい、うん、そのエールとしましてですね、明るく明るくって、
はい、それではその曲を聴きながらこのコーナーおしまいといたします。大津山さん、そして山西さん、本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
バイオリズムの勝手 夢をかき集め、探し物を探しに行くのさ。ポケットの恋、それと You wanna be my friend。 We are, we are on the coastされていいとリードさえ、今度会えたなら話すつもりさ、それからのこととこれからのことをつまり、いつもピンチは誰かにアピールできるいいチャンス、シーシーしたよ夜をぶっ飛ばせ、宝箱に興味はないけど、ポケットにロマン、それと You wanna be my friend。 We are, we are on the coast。 We are ありつけの夢をかき集め、探し物を探しに行くのさ。ポケットの恋、それと You wanna be my friend。